もし、テレホン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
生き方の相談でお願いします。
はい、あなたはおいくつですか？
31歳です。
ご両親いらっしゃる？
はい、実家暮らしでいます。
じゃあまだお一人なのね。
あ、そうです。はい。はい、
お父様はおいくつ？
67歳。
67歳。お母様は？
61歳です。
61歳。はい。おご兄弟は？
一人っ子でいません。
一人っ子ですか。はい。お父様お母様何かお仕事されてる？
父があ
の
教師だったんですけども、
はい、
退職して、はい、今は農業 の, あのアルバイトみたいなのでいます。
ほうほうほうほう。でお母様は？
看護師で今も行ってます。
あ、看護師さんをしてらっしゃるのね。
はい。はい、
であなた自身は？
10年くらい無職なんですけども、
はい、
引きこもっているような状態で。
10年間。
はい。
この引きこもってる状態でいますってご自身がおっしゃるからお聞きするんだけど、
はい、
なぜ引きこもってらっしゃるの？
仕事を21歳か22歳までは行ってたんですけども、
はい、
4カ所くらい行って長続きはしなくて辞めていまして、
はい、
やっぱりこう仕事をなかなかこう覚えられなかったり、まあ、それがあの一番なんですけども、
はい、
自分自身が努力して何かをするっていうことを今までしてこなくて、仕事を続けるっていうことに対してこう自分が甘いというか怠けというかに勝てなくて、仕事行って辞めてを続けても親に何も言われなかったっていうことで、それであの、まあ、今まで親に甘えてきてしまったっていうことなんですけども。
じゃあ親御さんたちは別にそのなんか仕事探したらとは言われないのね？
最初の頃はハローワークに行ったらとかこういう仕事行ってみたらとかは言ってたんですけども、
はい、
だんだん私自身が積極的に動こうとしなくて、
はい、
まあ、結構そのいろいろ問題行動みたいなのもあの私自身ありまして、
はい、
あのなんかこう2階からこうちょっとこう飛び降りてみたりとか。
それは何、自殺するために？
でちょっとこう仕事行ってないっていうことでちょっと悩んでまして、人ともあまり会わなくなって、なんかこう自分の中でモヤモヤしていたことがあって、2階といってもそんなに高くはないんです。もう2メートルとかぐらいなんで尻もちをついたぐらいだったんですけど、
はい、
でもそれでちょっと両親をちょっとびっくりさせまして、
はい、
仕事に行けっていう感じでは言わなくなって、もう今は完全にもう親は放置しているというか。
うん、あなた自身の日常生活っていうのは、
はい、
どんな風なんですか？例えばあなた自身がちょっと主婦みたいなことしてるとか。
2年くらい前までは、はい、食器洗いとか洗濯とか掃除機とかは一緒ですが、
はい、
自分自身がそのだんだんそういう仕事しなくていいという生活に慣れてしまいまして、
はい、
家事でさえも全く今はしてない状態です。
うん、そうするとあなたがしなくていいようにいいようにお母さんとお父さん丸め込んでるってこと？
そうですね、もう完全に自分自身の心がこうもう人間じゃなくなっているような気がしまして、両親の心をなんかこうコントロールするというか、
うん、
支配するというか脅すというか、
うん、
そういう生活に慣れて自分が知ってしまって、
うん、
自分がしていることが親にとってはどういうことなのかとか世間的に見てどういうことなのかっていうのが分からなくなってしまってまして、
うん、
自分自身のこのわがままの心というか、まあ、悪の心をなんかこう
悪だっていう認識があるのね。
そうですね、もうなんか自分のこのずるさというか、
うん、
頑固さというか、はい、今まではその親を支配してたんですけど、そういう世間的な一般的な人とも関わることを完全に今避けてしまって、
うん、
はい、家の中でもう自分の世界になってるので。
そうするとあなたの家の中での一日の時間帯、はい、スケジュールっていうかどうなってる？
だいたい朝は8時頃父と母が仕事にも行って家からいなくなるので、
はい、
その頃に起きてきて朝ごはんを食べて。
あ、これってじゃあ何、お母様が作っといてくれるの？
あ、そうなんです。
あら、
いつも味噌汁とかご飯を作ってます。
ちょうどお母さんいなくなったぞ、じゃあご飯食べるに起きようかみたいな感じで起きてくるわけね。
はい、大体はあの母が仕事行く前に私に必ず言葉をかけて、
うん、
今から行ってくるけんとか、
はい、
ご飯できたよとか、
はい、
声をかけてます。
うん、
でそれで起きて、
はい、
もう誰もいなくなったらもう自分の時間しめしめという感じで、
うん、
ご飯をとにかく家の食べ物を、
うん、
父の食べ物であろうが母の食べ物であろうがもう自分がこう食い漁って食べまくって、
うん、
テレビを見て好き放題して父がお昼ごろ1時ごろにそのアルバイトから帰ってくるのでその頃まではもう自分の好き放題食べてテレビ見てよ。
8時から13時まではそうするとリビングルームにいるっていうことかな
というか今なんですけども、
うん
はい、
今にいて朝ごはんは食べました、
はい、
だけどテレビを見ながら、
はい、
まだなんかその辺にあるものを食べたりして
もうそうなんですだから食欲がとにかく、はいうん、
あ食欲はすごいのね
すごく食べます、はい、
じゃあ太ってる
はい完全にあの太ってます
大体どれぐらい
身長が150センチで、
はい、
体重が60キロ近いです、
うん、超太ってるってわけでもないですね
そうですね、
うんそうすると13時ごろはお父さん帰ってきました、はい
はい、
その後は
そしたらもう2階に上がってひたすら家の食べ物お菓子だったりご飯だったりを2階に持って上がってパソコンしながら食べて、
うん、
母が6時ごろ戻ってくるので、
うん、
またその頃ご飯出ようって呼ばれて、
はい、
下に降りてとかいう感じで、
はい、
また食べてそしてあとはもうまた2階に上がってひたすらまたパソコンしたりとかして、
はい、
9時頃に寝てとにかくぐうたらな生活をしてますはい。
それで今日のご相談は何でしょう
自分のこの世界だけで生きて自分自身の本質というか世間から見てどういう人間なのかっていうのが分からなくなっているので現実を見るお言葉をアドバイスというか、はい、いただけたらと思います
要するに大人の現実の人間に戻れと言ってほしいということですね今日は精神科医の高橋玲太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします
はじめまして高橋です
よろしくお願いします
でもまああなたの頭の中ではもう今のが続けても生産性もないし
はいそうです
ダメだっていうことはよくわかってるんだよね
わかってますはい、
ね、ただただそんなこっちゃダメだっていう言葉が欲しいの
そうですねもうそういう親以外の方からの人間関係を完全にショットダウン、
うん、まあそうなんだよね
してしまいまして、
うん、はい、うんうん、そういうことなんだね、
はい、
ちょっと気になるんだけどどんな小学生時代を過ごしたの
あそうですね、
うん、
友達とコミュニケーションは取るんですけども、うん約束を守らなかったりとか、
うん、それは何約束忘れちゃうっていうのもあるの
いや小学校の頃は忘れたりとかはなかったと思います
もう
ただはい、うん、食事になったら行くのが嫌になって、
うん
はい、
授業は集中できたの
小学校の頃は集中して
た集中して
た方だと思います
中学校は、
はい、だんだん成績が悪くて、
うん、
下から数えた方が早いような成績だったし、
うん、
はい、うん勉強も集中できてなかったですね、はい、
いわゆるケアレスミスみたいなそういうのは多かったの小学校の時から
片付けとかそういうのとか忘れ物とかは多かったですね、
うん、忘れ物とか多かった
な、はい
はい、くし物もじゃあ多かったりしたの、
はい、どちらかといえばある方だと思います、
うんうん、であんまり片付けもできなかったの、
はいそうですね、もう片付けは完全にできないですね、はい、昔から、はい、
昔からそれは何要するに段取りが全然ダメなの
あまさにそうです、はい、段取りがもうできないと言われてます、
うん
はい
うん、できないと言われてますってのは誰に言われたの、はい、
あ精神科の方で診察
診察行ったそれはいつ頃の話
7年前
その先生には何て言われたの
発達障害とかかなと自分が思ったので、うん、そういうのを聞いたんですけども、うん、そういうのではないと性格的に衝動性とか爆発性があるっていうことと、
うん、
社会に対しての強度不安があるっていう感じで、
うん、
はい、言われました
そうすると今のお話障害の中の、
はい、
いわゆる ASD と呼ばれる、
はい、
アスアスペルガーっぽいところはないけども、
はい、
衝動性も高いし、
はい、
段取りも取れないし、
はい、
ミスも多いしってことだと、
はい、
ADHD の可能性はあるよねって言われなかったの？
ああ、そうですね。そういう発達障害の検査みたいなのも受けたんですけども、
うん、
違うということでした。結果は、はい。
なんかお話聞いてると、ADHD 的な お話が次々にエピソードとして出てくるので、
はい、
もう一つぐらい、
はい、
それこそ本当に発達障害の専門家の先生のところに、
はい、
もう一度行ってみた方がいいような気がする。
あ、そうですか、
うん、はい、で特に ADHD の方は今、はい、もう3種類の薬が出ていて、
はい、
衝動性を抑えるお薬とかミスを減らす薬とか、
はい、
いろんなバリエーションがあるから、
はい、
あなたにはお薬を使うことでそれだけ自分で客観性が保てるなら今よりも何か少し前向きな状態になることが割と容易にできそうな気がするけど。
あ、そうでしょうか、わかりました、はい、
まあ、発達障害って別に障害ではなくて、
はい、
ある種の特性みたいなもんだから、
はい、
向き不向きで自分に向いてる領域が見つかったりすると、
はい、
結構やる気が出てくるんだよ。で今のあなたの喋り方見てると、
はい、
生活はなんとなく自堕落だけど、
はい、
言葉もハキハキしてるしメリハリあるし、
はい、
表現にある程度の客観性も持ってるしとても引きこもり10年の人の喋り方とも思えない。
いや、すごく最初緊張してたんですけど、うん、今すごく猫をかぶっていると言いますか。
あ、そうなの
親以外の人、
うん、には猫かぶる。
すごくそうなんです。
いやいや、だけど、はい、人に猫かぶれるっていうのはものすごい高い能力なんだよ。だから逆に言うとアスペルガーの人では多分ないと思う、猫ちゃんとかぶれるから。
あ、
うん、ただし、はい、ADHD 的な可能性は僕は発達障害の中でもあるように思う、
はい、
だからもう一人発達障害の中でも ADHD を専門にしている先生のところに行って、
はい、
それでできればすぐ手帳を書いてくれるから手帳をもらって、
はい、
それからゆっくり社会に踏み出すのでも全然遅くないから、
はい、
ただしそういう地域のネットワークの情報だけはいろんな形でパソコン引くとすぐ出てくるから、
はい、
そういうのを持ってゆっくり前進してくれれば全然遅くない、はい、まだもう30歳じゃない、
はい、
残り50年あるよ最低でも、
はい、
ね、ゆっくりゆっくり進んでください。焦らずに、
はい、
焦らずに、
はい、お分かりいただけましたか。
はい、もう本当にありがとうございます。
高橋先生がおっしゃってたようにね、
はい、
要するにあなた頭いいよ、
はい、
だって10年この方家にいて、
はい、
テレビ見てごろ寝でこれだけしっかり喋ってるっていうことは脳の中のいわゆる記憶中枢だの言語中枢だの全然衰えてないじゃないですか。
ありがとうございます、はい、うん、
ということは先生がおっしゃるように、
はい、
一度その ADHD 系の方の精神科の先生に見ていただいた後、はい、自分自身がどういう、まあ、マイナス面を持ってるかっていうことですよね、
うん、
はい、
そこだけを確かめれば、
はい、
いくらでも自分が何かの目標を持ってやりたいことができる人間になりうると思いますよ。
あと僕がまあ ADHD の可能性があるあるなと思ったのは、
はい、
ADHD の人はミスがすごく多くて、
はいはい、
最初の社会への着陸に失敗すると立ち直れなくなって引きこもりになってる人すごく多いの、
はい、
だから多分あなたもそのケースかなと思って、だからもう一度ゆっくり踏み出す時は、
はい、
そんなに焦らずにゆっくりゆっくりそうやって踏み出していくと、
はいはい、
地震が加速度的についてくると思うよ。
はい、わかりました、
はい、
もうこのお電話させていただくまではもう本当に真っ暗でこの世で一人と思うような状態だったのですけど、本当にアドバイス聞かせていただいてもう本当にこの一瞬が先までともう180度変わりました。ありがとうございました。はい、
はいはい、
じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございます、う
ん、その先に希望を持って好きなことやってください、
はい、ご相談を無駄にしないように頑張ります。ありがとうございます、
はい、失礼します。